伊万里第803号2021年1月号です。皆様明けましておめでとうございます。年末には雪が舞い震えるような寒さでしたが、元日は初日を仰ぎ穏やかな日和になりました。お正月はいかがお過ごしでしたか？今年もどうぞよろしくお付き合いくださいませ。今月の表紙は三尺玉の黄金色の花火が紙面いっぱいに広がっている写真です。11月21日サイゲームスプレゼンツ伊万里湾大花火が午後7時から10分間夜空に大輪の花を咲かせました。今回はコロナ感染対策として無観客で行われました。
主な内容、年頭のご挨拶、特集、家庭での男女共同参画、家事は家族みんなで、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里ウォーク2020、人の動きとなっています。
深浦博信伊万里市長の年頭のご挨拶。選ばれる町伊万里へ全力疾走。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年となりました。目に見えない微小なウイルスによってさえ日本に限らず世界中の人々の暮らしがここまで変えられてしまう現実を各人が身をもって体験させられた大変な年であったかと思います。私は5万4000市民の笑顔と希望を守り通すために今この逆境を伊万里の新たな力に変えるチャンスにしていきたいとの思いを強くしています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は国内において外出自粛の要請などの影響もあり、個人消費の落ち込みや企業の業績悪化を招き、人、物の移動が停滞していることから、地域経済にも深刻な打撃を与えています。本市では、まず市民1人当たり10万円の特別定額給付金の1日も早い給付に全力を挙げるとともに、市内飲食店をはじめ、伊万里牛、伊万里梨の生産農家などに対し、事業継続のための緊急支援を実施するなど、地域経済の維持、再生を最優先にして取り組みました。さらに家計支援と消費喚起を同時に促すエールクーポン券の発行、災害時の指定避難所における3密対策、コロナ禍にあって子どもたちに学びを保障する一人一台のタブレット端末の整備などに合計およそ13億円を投じるなど、社会経済活動や教育に及ぼす影響を最小限にとどめ、市民生活を守り支える取り組みに全力を注いでまいりました。現在、日本国内における1日当たりの感染者数が過去最多を更新するなど、いわゆる第3波が到来し、ウイルスとの戦いは長期化が避けられない状況となっており、この見えない敵を正しく恐れ、3密対策を中心としたニューノーマル時代への対応とともに、医療従事者や罹患者などに対するいわれなき差別や偏見のない地域社会の構築に向けて、市民の皆様と一緒になって取り組んでまいります。さて、令和3年は、新型コロナ危機とも言われる景気後退に伴い、市民税の大幅な減収などによる厳しい財政運営が見込まれますが、市政の運営にあたっては、これまで積み重ねてきた努力に、困難な時代にあっても輝かしい未来を切り開いていきたいという熱意を加えて、力強い歩みをさらに一歩踏み出してまいります。まず、まちづくりは人づくり、人 と言われるように、今月には新しい校舎での授業が始まる伊万里中学校の改築工事をさらに進捗させるなど、快適で質の高い教育環境の整備を図ろうか、すべての小中学校においてギガスクール構想による新しい学習様式を導入し、ビジネス支援オフィスに誘致した IT 企業などと連携しながら、時代を担う伊万里っ子の育成に取り組んでまいります。長年の懸案であった東山城小学校の建て替えについては、地域まつづくりの拠点であるコミュニティセンターなどと複合化し、児童の学びの場としてだけではなく、多世代が集う豊かな地域づくりの推進に大きく寄与する新しい施設として、いよいよ設計業務に着手します。また進行する人口減少への対策となる地方創生の取り組みについては、昨年9月に策定した第2期伊万里市町人仕事の創生総合戦略に基づき、多様な施策を展開することとし、人口減少社会への対応とともに、環境、社会、経済という3つの価値をバランスよく成長させる SDGs の達成に向け、持続可能な新たな街づくりを加速してまいります。特にコロナ禍を背景に、デジタル化の流れが急加速している中、社会環境の厳しい変化に対応するため、民間事業者との協働による業務の効率化や生産性の向上を目指すデジタルトランスフォーメーションの取り組みを推進していきます。また若者や女性などの働く場の確保については、本市産業の新たな牽引役として期待している IT 企業による地元での雇用を促進していくほか、伊万里東部工業団地への企業の立地に向け、誘致推進のギアを大きく上げていきます。新年を迎え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止とともに、本市の新しいキャッチコピーであります伊万里で決まりを旗印に、移住や定住、企業立地、ビジネス、観光などあらゆる場面で選ばれる街伊万里を実現するため、全力を傾注する決意でありますので、市民の皆様のなお一層のご協力を心からお願いいたします。伊万里市長深浦博信。
特集、家庭での男女共同参画、家事は家族みんなで。男女共同参画社会の実現のため、第4次伊万里市男女共同参画基本計画の基本方向の一つとして、男女が共に働きやすい環境づくりを挙げています。働き方や暮らし方の意識改革を行うことで、男性と女性の両方が家事、育児、介護などに参画し、互いに責任を分かち合うようになることは、女性があらゆる分野において活躍できる環境づくりにつながります。仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会を目指して、家庭や地域での男女共同参画について考えてみましょう。令和元年県男女共同参画意識調査の結果から見えること、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるといった性別役割分担意識の設問について、そうは思わない、どちらかといえばそうは思わないと答えた人の割合は約 65%。 否定的に捉える理由は、性別による役割分担意識を押し付けるべきではないからが最も多く、高く次いで夫も家事、育児に参画すれば妻も働くことは可能だと思うからが高くなっています。一方では、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人について、男女別に見ると、平成21年の調査で差は4ポイントだったものが 令和元年の調査では12ポイントに広がっています。家庭の日常の家事は主にどなたが行っていますかの設問では、女性は自分、男性は配偶者、パートナーが最も多く、女性が主に担っていることがわかります。共働きの世帯は増えていますが、家事は女性が行っている場合が多いのが現実です。家族みんなで家事シェアに取り組みませんか。家事を家族でやることと考え、分け合うと一人一人の負担が軽くなり、家族への思いやりも増えます。こんな家事シェアに取り組むと、家族が病気になった時も生活の基本が維持でき、コミュニケーションが取れ、家族の幸せが増えます。家事・育児は女性がしている場合が多いのが現実ですが、家族みんなで協力し家事シェアを進めましょう。多くの場合、家事の能力には差があり、夫婦間に教える教えられるという関係が生まれてしまいますが、ダメ出しをするとやってみようという前向きな気持ちがなくなります。夫婦は上司と部下ではなく対等な関係です。パートナーが家事をするときは優しく見守りましょう。まずは感謝の気持ちを伝え、コツを教えてください。みんなでが増えるとありがとうが増えます。伊万里のイクメンを紹介します。イクメン力全国ランキング2020で佐賀県が1位になったのを知っていますか。今回は市内で見つけたイクメンを紹介します。立花台三丁目の江崎文則さん。夕食後の後片付け、子供と全力で遊ぶが得意。ママから一言、いつもありがとう。これからも協力し合って子育てを楽しもう。二里町東八谷絡みの森園淳二さん。洗濯、食器洗い、ほうき遊びが得意。ママから一言、子育てを手伝うのではなく一緒にやってくれるのでとても助かっています。二里町大里の中村達彦さん。皿洗い、おむつ替えが得意。ママから一言、いつも家事育児を頑張ってくれてありがとう。とても助かっています。二里町東八谷絡みの中村勝明さん。料理、片付け、寝かせつけが得意。ママから一言、私と子供に優しいパパ。これからもそのままのパパでいてください。大川町長野の中島卓さん。保育園や習い事の送迎が得意。ママから一言、これからも子供たちと一緒に楽しく過ごせるよう健康第一で頑張っていきましょう。キス東の岡本聡さん。風呂掃除、料理、童心に戻り一緒に遊ぶが得意。ママから一言、いつも元気で明るいパパ。健康でいてくれることが一番大切なので、仕事は無理しすぎないでね。伊万里市男女共同参画出前講座を利用せませんか。男女共同参画懇話会伊万里プラザでは、さまざまな団体の会合などに出向き出前講座を行っています。皆さんに分かりやすく身近に感じてもらうため、紙芝居や朗読劇など団体や人数に応じて内容を工夫しています。地域や職場で理解を深めてみませんか。出前講座のテーマの例、男女共同参画について全般的なこと、男女共同参画の視点から考える防災、ワークライフバランスに関すること、ドメスティックバイオレンスに関すること、ハラスメント防止に関することなど。伊万里プラザとは、男女共同参画社会の実現を目指し、出前講座や研修会などの啓発事業、関連事業が 計画通りに進んでいるかのチェックなどを行っています。他にもこんな活動をしています。男女間のあらゆる暴力の根絶に取り組んでいます。毎年11月12日から25日は内閣府が定めた女性に対する暴力をなくす運動期間です。そこで令和2年度の活動のうち2つを紹介します。11月22日、伊万里プラザの委員と伊万里農林高校、伊万里実業高校農林キャンパスの生徒がマックスバリュー伊万里駅前店で DV、デート DV、防止街頭啓発キャンペーンを行いました。運動のシンボルであるパープル、紫色のリボンにちなみ、立花町の伊万里ケーブルテレビの協力を得て建物を紫色にライトアップしました。また、大川地町の川原プリント社ではパープルイルミネーションを実施しました。特集の問い合わせ先、企画制作課男女共同推進係、電話 23-2115。
みんなの広場です。11月25日、若い頃から薬物犯罪の怖さを学んでもらおうと、国見中学校で薬物乱用防止教室がありました。DVD を使って普通に暮らしている人が麻薬の運び屋になる現状を説明。麻薬探知犬のデモンストレーションでは、訓練された動きを披露し、子供たちは鋭い嗅覚で麻薬を嗅ぎ当てる犬に見入っていました。11月30日、山城町久原の松永和弘さんが、久原保育園に絵本14冊を寄贈しました。これまでに市内すべての保育園に本を送ってきた松永さんは、これからも子どもたちの心豊かな成長を願って続けていきたいと話しました。12月4日、JA 佐賀グループ直営のミート工房夢きららが、東山城町里にオープンしました。佐賀市に続き、伊万里店が2店舗の開設となります。JA グループ佐賀のブラウンド、佐賀牛、肥前桜ポークなど、精肉や加工品のほか、伊万里グリーンカレーなど、JA 伊万里の商品も販売。この日、開店前から大勢の客が列を作っていました。12月13日、黒川コミュニティセンターで日本語教室がありました。外国人が伊万里で円滑な生活を送ることができるよう初めて開催されました。インドネシア人やタイ人など4カ国24人が参加し、自己紹介や名刺交換の仕方などを学び、日本語や日本文化への理解を深めていました。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権同和問題。権利には責任が伴うことを忘れてはいけません。みんなが身勝手に権利を主張すれば、権利をめぐって争いになってしまいます。すべての人の権利を保障する日本国憲法は、争いの歴史の反省から生まれました。権利を奪う権利はありません。権利を行使する際には責任を持たなければいけないのです。私たちが幸せになるための権利である人権についても同じことが言えます。自分の権利を主張することで、誰かの人権を傷つけることは許されません。相手を思いやる想像力が責任感につながり、人権の街を作る力になるのです。郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズその3、大坪町の馬戻し遺跡、弥生時代の亀を棺にした墓14基、地面に穴を掘り、直接遺体を埋めた墓や、木の棺が使用された2基、石を並べて棺にした墓13基を確認しました。これらは成人用男性のものですが、中には子供用あるいは女性用のものもありました。問い合わせ先、障害学習課文化財係、 電話 22-1262。 次はほがらかページです。11月18日慶徳高校で生徒会の企画運営による人権啓発活動がありました。毎年12月開催の人権啓発イベントハートフフォーラムの代わりに実施したもので、コロナ禍の中で集客を避け、生徒たちがケーブルテレビに出演して行った取り組みです。生徒たちは緊張しながらも真剣な表情で人権に関する意見発表やデート・ DV 防止啓発紙芝居の実演などを収録、人権の大切さなどを自分たちの思いを訴えました。百寿目ザル贈呈。深浦市長が二人を訪問しました。東山城町脇野の草野佳子さん、若い頃は従軍看護師として働き、結婚を機に伊万里に移り住み看護師を続けられました。この経験を生かし80歳代まで自分で血圧を測り健康を管理していたそうです。長生きの秘訣は健康と食べるものには人一倍気を使ってきましたと話されました。二里町金竹の田中末子さん、若い頃は米作りをしていて戦争に行った兄の代わりに一生懸命農業に従事しました。結婚後は家業の木工所を手伝い農業もしていました。昔からカラオケ教室に通うほど歌を歌うのが好きで、得意な北国の春などを披露しています。100歳になった感想は、みんなに良くしてもらっています、心から感謝していますと話されました。広げようワークライフバランス。今月は松島町の総裁業アイセレモニー株式会社です。従業員数男性15人女性17人の32人。会社の取り組み、休職復帰後も同じポジションで働くことができるよう、育児介護世代などへのフォロー体制を整えることで働きやすい環境を作っています。個人のスキルアップのための資格取得に伴う受験料の支援を行っています。お客様との打ち合わせや社内コミュニケーションなどにウェブ会議システムや社内チャットなどを使い、時代に合わせた業務改善効率化を進めています。小島仁一郎取締役社長から一言、誠実信用信頼の理念のもとにお客様と従業員一人一人の満足度を高めていきたいと考えています。いつまでも安心して働けるように令和元年から定年を廃止しました。社員の声、育児休暇取得後これまでの経験を生かした場に復帰させていただきました。会社の理解とサポートがあり充実した毎日を送っています。30代女性、プライベートの時間も大切にしたいという考えに会社の理解が深く、仕事とプライベートの両方が充実しています。20代男性、問い合わせ先、学生政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、安達町裏の田中浩二さん香里さんの長女アイルちゃん4歳2ヶ月。私はブランコと滑り台で遊ぶのが好き。好きな食べ物はチョコレートとみかん。最近は保育園で友達とかけっこしたり、お兄ちゃんたちの野球の試合を応援したりするのに夢中になっているの。ママから一言、ちょっぴり恥ずかしがり屋で陽気なアイル。ニコニコして家族を笑顔にしてくれます。その笑顔を忘れず、たくさん遊んで大きくなってね。伊万里のヤングウォーカー、東山城町長浜の和内彩香さん22歳。仕事は瀬戸町の牧島保育園で保育士をしています。大変なことは各クラスに入って子どもたちをまとめること。心がけていることは、子どもたちに対して言葉遣いに気をつけています。目標はいつか自分のクラスを持ってみたいです。自己 PR。子どものおもちゃ作りが得意です。市民への一言。 保育士としての経験はまだ浅いですが、日々勉強だと思って頑張ります。歌死の句碑のある里宮をエホートス死の句碑のある里宮をエホートス伊万里ホトトギス会田中南岳さん。第三波のコロナ禍も耐え一年の明けて新春旭日昇る第三波のコロナ禍も耐え一年の明けて新春旭日昇る伊万里白露短歌会中西信之さんの歌です。11月29日、市内13町地区の代表選手たちが全12区間、60.3 キロのコースで健脚を競う第67回市内一周駅伝競争大会が開催され、黒川町が2年連続の優勝を果たしました。同じ日、市体育協会の体育功労者表彰とスポーツ賞の表彰式が伊万里市役所でありました。
インフォメーション。令和2年11月に第35回危険業務従事者叙勲が発令され、山城町西分の元一等陸尉川口志郎さんが瑞宝総工賞を受賞されました。おめでとうございます。伊万里市のキャッチコピーが伊万里で決まりに決定しました。この伊万里はひらがな、決まりは漢字です。全国から1009件の応募があり、採用された岡山県玉野市の岩中美希夫さんは、韻を踏んで印象に残りやすく、他の都市のキャッチコピーと重複することがなく、それでいて焼き物なら伊万里、移住なら伊万里、観光なら伊万里など様々に応用が効くよう表現しました。迷った時に伊万里で決まりと背中を押してくれるような作品になっていると思います。問い合わせ先、シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 作家、議会報告。令和2年伊万里市議会第2回臨時会が11月25日に開催され、条例議案4件、一般議案1件、予算議案3件の審議が行われました。条例議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。一般議案、専決処分の承認。これは10月30日に専決処分したので議会の承認を受けたものです。予算議案、令和2年度一般会計補正予算第10号、一般会計の歳入歳出予算の総額からそれぞれ4505万9000円を減額し、補正後の予算総額は345億2268万9000円となりました。この補正は特別職及び一般職の職員の給与改定などに伴い補正を行ったものです。提出議案は原案通り可決承認されました。引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に協力をお願いします。感染リスクが高まる5つの場面。場面1、飲食を伴う懇親会など、飲食の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する、また 聴覚が鈍り大きな声になりやすい。回し飲みや箸などの強要が感染のリスクを高める。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まる。大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まる。場面3、マスクなしでの会話、カラオケなどでの事例が確認されている。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。場面4、狭い空間での共同生活、寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。場面5、居場所の切り替わり、休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。以上、厚生労働省ホームページから。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 東山城町長浜の古賀康則さんから、子ども用マスク3300枚を小中学校義務教育学校へ寄付されました。12月7日、大川地町の伊万里株式会社の福井周平会長が出身校の牧島小学校に抗菌マスクと机用抗菌抗ウイルスシートを寄贈しました。母校の児童たちに安全な学校生活を送ってほしいとの思いから、自社で開発した150回洗っても抗菌作用を保つマスクなどを送りました。地元消費で町を元気に、商店街で買うバイガバイ GoTo 商店街のポスターのあるお店で買い物や食事などをすると500円ごとにスタンプがたまります。応募期限は31日まで。問い合わせ先、伊万里商店連合会、電話 22-7200。 障害基礎年金などを受給している一人親の児童扶養手当額の算出方法などが変更されます。詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。伊万里税務署での令和2年分の確定申告、申告期限と納期限、所得税、贈与税は3月15日、個人事業者の消費税は3月31日。申告受付、2月1日から3月31日、ただし土曜日曜祝日は休み、時間は9時から4時。感染リスク軽減のため、会場への入場には入場整理券が必要です。詳しくは伊万里税務署、電話 23-3147 へお尋ねください。佐賀県事業引継ぎ支援センターでは、中小企業・小規模事業者の第三者承継や従業員承継など、事業承継に関連したさまざまな相談に応じて、次世代へのスムーズな経営の引き継ぎを支援しています。相談は無料で、事業引き継ぎの実務の専門家が秘密厳守で対応します。詳しいことは佐賀県事業引き継ぎ支援センター、電話 0952-20-0345。 伊万里市職員給与の現状、市職員の給与は地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 東京に本社を置き、企業向けのシステム開発事業などを手掛ける株式会社アフロシーが伊万里市に進出することになり、11月24日、市役所で進出協定の締結式を行いました。立花町の市ビジネス支援オフィス、万里ビルに入居し、1月に創業を開始する予定です。今回の入居で、 地ビジネス支援オフィスが満室となります。焼却資産を市内に所有している事業者は2月1日までに税務課固定資産税係に申告してください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置があります。新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、令和3年度の固定資産税のうち事業用家屋と焼却資産の課税標準額を事業収入の減収率に応じ0または2分の1とします。ただし、詳しいことは税務課固定資産税係電話 23-2149 へお尋ねください。水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには保温チューブや布などを巻き、その上をビニールテープなどで保護してください。水道管が凍って水が出ないときはタオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯をかけてください。水道管が破裂したときは水道メーターボックス内の元栓を閉め、上下水道部に連絡してください。電話は 23-5400。 佐賀県産業別最低賃金が改定されました。佐賀県地域別最低賃金、1時間792円、一般機械機器製造業関係870円、電気機械器具製造業関係839円、陶磁器同関連製品製造業793円。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179。 飲食業組合ホームページ開設。コロナ禍において市内の飲食店をより多くの人に利用してもらうため、伊万里飲食業組合が市の助成金を活用してホームページ伊万里飲食店応援サイトを開設しました。問い合わせ先、伊万里飲食業組合、電話 23-3681。 令和2年度全国育児活動コンクールで松浦町の松尾雅人さんが農林水産大臣賞を受賞し、12月1日市長に報告しました。松尾さんは昭和28年から現在までの67年間、杉とヒノキの植林用苗木の生産を続け、苗木コンクールや品評会などで何度も表彰されるほど良質な苗木を生産・供給し、健全な山林の造成に寄与してきました。ホッケーのアンダー15男子ジュニアユース日本代表候補選手に選出された伊万里中学校3年の高橋翔さんと原俊さんが11月24日深浦市長にオールスター戦に出場することを報告しました。代表候補選手には全国から30人、九州からは2人のみの選出となりました。12月3日伊万里ガス株式会社と佐賀銀行伊万里支店が市内13コミュニティセンターに40型液晶テレビを寄贈しました。11月27日市民ボランティア団体のベルッコが市民図書館に本を入れて運ぶスチールカートやバスケット、子どもを乗せるためのエンジェルワゴンを寄贈しました。ベルッコは市民などから集めた古切手や書き損じのはがき、古タブなどを整理分別して換金し、その中から市民に役立つものを購入してさまざまな場所に寄贈しています。令和3年牛年を記念して、市が所有するマスコットキャラクターのモーモーちゃんの画像が自由に使えるようになりました。問い合わせ先、シティプロモーション推進室、電話 23-4313。
次は暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。令和3年度からすべての小中学校義務教育学校で中学校区によるコミュニティスクール、 学校運営協議会制度を導入するため、現在各学校で準備を進めており、アンケートを実施します。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。無料特設人権相談が、1月20日、東山城コミュニティセンターで、27日、二里コミュニティセンターであります。時間はいずれも10時から3時まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。青年貢献制度入門講座が、2月11日祝日、佐賀市のアバンセであります。電話での予約が必要です。問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センター、リーガルサポート佐賀支部。電話0952-29-0626。子育て支援センターに遊びに来ませんか。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が27日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。予約が必要です。子育てファミリーサポートを募集します。子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか。保育園や留守家庭児童クラブなどへの子供の迎えやその後の預かりを依頼したい人を募集しています。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。まだまだ元気に働きたいシニア世代のための無料就労相談会を開催します。会場はハローワーク伊万里、ハローワーク竹雄です。詳しいことは、佐賀県シニア働きたい県推進協議会、電話0952-33-7380。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。暖房器具は必要な時だけつけるようにしましょう。また、暖房の設定温度を低めにすると、さらに効果的に省エネに取り組むことができます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。市営住宅の入居予備者を募集します。募集団地は弁天、大坪、立花、3階と4階建てのみ、大久保、すく第二、3階建てのみ、立岩です。申し込み受付期間は2月15日から26日、入居順位は3月16日に抽選で決定します。問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。 伊万里市社会福祉協議会正規職員を募集します。採用予定人数は若干名。募集期限は22日まで。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。 初めてのスマホ体験講座が2月15日から17日まで立花町の伊万里ケーブルテレビジョン株式会社であります。受講料は無料、別途テキスト代1000円が必要です。申し込み期間は12日から2月10日まで。問い合わせ先、NPO 法人シニアネット佐賀事務局勝木さん、電話 090-4357-0913。 4月入学の放送大学の生徒を募集します。出願期間は3月16日。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。3月開校の委託訓練生を募集します。募集期限は25日。受講料は無料です。ただし、教材費などは自己負担。問い合わせ先、県立産業技術学院、電話 0952-74-4330。 3月入所の職業訓練受講生を募集します。募集期限は29日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 太極拳教室の参加者を募集します。参加料は1,000円、スポーツ障害保険料として。募集期限は23日。問い合わせ先、市武術太極拳連盟小島さん、電話090-9079-6077。令和3年度有田工業高校定時制の聴講生を募集します。募集期限は15日から29日。問い合わせ先、有田工業高校定時制、電話422-3136。毎週火曜日は市役所で午後7時まで住民票、税証明などの交付業も行っています。婚活イベント、バレンタイン婚活、日時は2月14日日曜。参加料は1,500円。募集期限は2月4日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。第2回図書館の本を見てこれ作っちゃいました作品展が2月2日から28日まで中央サービスデスク前であります。1月の休館日、11、18、25日の各月曜と、28日は館内整理休館です。問い合わせ先、23-4646。保健代より、子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診、1歳6ヶ月時検診、3歳8ヶ月時検診。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。市民健康相談は12日火曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、妊産婦乳幼児相談は18日月曜、ストレスケア相談は19日火曜、離乳食教室は22日金曜です。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。新型コロナウイルス感染症の状況により、日程を変更する場合があります。女性スタッフによるレディース検診を実施します。期日は2月19日金曜、9時半から10時半。場所は市民センターです。子宮頸がん検診と乳がん検診があります。健康づくり課に予約が必要です。市不妊治療事業に関するお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年度に限り所得の判定を見直しています。ただし令和2年度に終了する検査治療を対象とし、申請期間は3月31日までとします。以上、詳しいことは健康づくり課、電話22-3916へお問い合わせください。休日、夜間休館医療センターでは、夜間小児診療をしています。月曜から金曜、午後8時から10時。電話でお子さんの症状を説明してから来所してください。電話23-9910。悪質な事業者とのトラブルが増えています。簡単に稼げるなどの甘い言葉を信用しないで。新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の不安などから、副業や投資に興味を持つ人が増えています。自宅で簡単に稼げるや高額配当の投資方法などを謳う悪質な事業所とのトラブルに関する相談が多く寄せられています。誰でも簡単に稼げるなどおいしい話はありません。トラブルを防ぐポイント。一旦契約すると解約返金が困難な場合が多くあるため、安易に契約しないようにしましょう。少しでも内容に疑問を感じたり理解できなかったりする場合は、すぐ契約せずに家族や友人に相談しましょう。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話23-2133。
伊万里ウォーク2020、11月23日、伊万里湾岸大河内山 市街地を通る3つのコースで歩いて巡る伊万里ウォーク2020がありました。市内外から合わせて662人が参加し、過去最高の参加人数となりました。参加者は爽やかな秋空の下、それぞれのペースで歩きながら伊万里湾のパノラマや大河内山の紅葉、小伊万里文化漂う景観を堪能していました。ゴールの後は温かいだご汁の振る舞いや伊万里牛などの特産品が当たる抽選会もあり、秋の一日を満喫していました。令和2年12月1日現在の人の動き、男2万6143人、女2万7834人、合わせて5万3977人で、前月に比べ42人減っています。世帯は2万3492世帯で、3世帯増えています。これで広報伊万里、令和3年1月号を終わります。
昨年1月から流行している新型コロナウイルスの収束の兆しがなかなか見えません。私どもにできることで、こまめな手洗いやうがいに加え、不要不急の外出は控えましょう。これまでのような当たり前の日常生活が一日も早く戻ってくることを願ってやみません。こんな時世でも、黄色の花をつけたロウバイのほのかな香りや、寒さに凛として咲いている水仙の優しい香りが、緊張の毎日を癒してくれます。冬至が過ぎ、日差しも伸び、明るくなってきましたが、寒さはこれから一段と厳しくなりましょう。どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。